すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和6年6月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
すみだ隆平のハマグリ御門の編、
ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川淳一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
すいません、説明するの
忘れちゃいです。大丈夫です、
はい。まず長谷川さんなんですけれども、長谷川さんは、はい、ロイヤー淳、改めリーガル淳、改めロー淳、改め淳ロー、 AKA 義弟はアメリカンダイナーということで、ニアリーイコールひもパン
今日はフルで、
フルバージョンでいきました。そして大谷さんはカミソリ巻き弁護士軍団の切り込まない隊長ということで、
はい、ありがとうございます。
はい、久々にカミソリ巻き弁護士軍団が全員集まりましたけれども、はい、田中伊太郎さんはね、はい、もうメンバーから気持ちとしてはもう脱退してるんですかね。
いや、どうなんですかね。
LINE グループは4人で、ね、やってるんですけれども、はい、私がいつもね、何日何曜、何曜日何時から収録行けますかとかってことを投げかけても、はい、もう答えも来なくなりました
大丈夫なんですかね。
大丈夫ですかね、うんうん。たまになんかね、思い出したかね、あ、その日行けませんみたいな差し支えですと、なんか言われるんですけれども、はい、せっかくね、カミソリ負け弁護士軍団揃ったんですが、はい、細田さんへの熱いメッセージが届いてるんで、はい、先週、はいはいはい、力道山未亡人会、はい、お二人は聞かれましたか？
はい、つまみながら、
つまみながら、
つまみ聞きと、
つまみ聞き、
触りの部分は聞いて
ますね。触りの部分は、
ラジコはね、はい、触りの部分聞いたらもう一日経ったら聞けなくなるんですよ。
そう、あれね、
あれ困
ってほしいですよね。
はいはいはい。うん、
そんな ラジオに没頭できる生活じゃない人もやっぱり多いわけですから、
そう、ね、そのハマグリ御門であれば1週間に1回の番組なんだから、うん、その間に聞けたらなと思ってるぐらいなのに、まあね、1回聞いてしもたら、そうそう、もう10分聞いたらもうこの1日以内に聞かないといけないっていうことですよね。
だからあれ迷いますよね、タイミング、うん、聞き始めのタイミングをね、
聞けへん理由をね聞けへん言い訳をそんなに聞かせていただかなくても
私はオンタイムで、
オンタイムで聞いてて、
はい、車に乗ってる時に聞ける範囲で、
はい、車乗ってる時をラジオ聞いてるもんね、そのね、僕長谷川君と一緒に同じ事件やってた時も、うん、ね、車で奈良地裁行ってる時に、はい、いつも長谷川君がもう当たり前のようにラジオかけるんですよ、はいいつもね、そうでしたけれども、はい、メールをいただいておりましてね、はい、ラジオネーム、埼玉県のラットモンキーさんからいただきました、はい、これね、細田さん、うん、ゲスト会に送って、うん、多分、はい、細田さんへのメッセージということでいただいたかと思うんですが、
はい、
で今日はいらっしゃらないですけど、
そうですね、
はい、聞いていただいてるんじゃないます、
ね、細田さんがまた聞いてくださったら伝わることなんで、
はい、
細田正史さん、小学館ノンフィクション大賞の受賞、力道山未亡人の発売おめでとうございます。アントニオ猪木の遺体と対面するという冒頭から一気に引き込まれ、あっという間に読み切ってしまいました、うん、沢村忠に真空を飛ばせた男と2作続けて傑作をお書きになったことで偉そうな言い方になってしまいますが、私の中で細田正史イコール信頼がおける作家、新刊が出たら無条件で買う作家となりました、うん、本当に素晴らしい作品をありがとうございます、はい、さて今回個人的に細田さんにお礼をお伝えしたくメールをいたしました。お、はい、今の細田さんいらっしゃらないですけどね、
伝わると思います、
伝わると思います、はい、前作沢村忠に真空を飛ばせた男を読了後興奮した私は、うん、誰かこの本について語っている人はいないのかという激しい思いに駆られ、はい、ポッドキャストを検索、あまたの番組の中でハマグリ御門の編にたどり着いたのです。
おお、
1976年生まれで墨田さんと同い年の私は墨田さんの経験やお話に共感することが多く、ありがとうございます。また埼玉で生まれ育った私にとって京都生まれの墨田さんの地元のお話は大変興味深く、とても好きな番組となり、聞ける限りの過去回を聞き漁りました。以来ラジオと憲法はもちろん、塩田武さん、花房観音さんの著作も購入しました。 竹内義和先生の具にもつかない無駄話に爆笑したり褒め言葉ですよね、はい、竹内先生に具にもつかないというのはこれ最大の褒め言葉でございます。スタン・ハンセンのインタビューに興奮したりととても素敵なラジオライフを送れています。それもこれもハマグリ顧問の編に出会うきっかけを作ってくださった細田さんのおかげだと思っています。本当にありがとうございます、はい、この内容はやっぱりあれですね、あの細田さんがいらっしゃる時に読んだらなんかちょっとそう、ね、番組の話に持っていっちゃってるから、
はい、
うん、むしろ今週でよかったかも
しれない、よかったかもしれない、
は
い
は
い、
ね、細田さんスタートのこの番組、
そうなんですね、あ、そういう流れもあると、
いろんなこの入ってき方があるんですね、ラジオは、で長谷川君もいつも車乗りながら、はい、適当に聞いてらっしゃるんですか。
適当に、大体適当に、
じゃあ全然知らん人の番組で好きになったり、いつも聞くんだったり、
あ、大体あの選びますけどね、選んでるんです
か、それは、はいはい、あ、どこの馬の骨かわからん、この番組みたいなね、いや我々のことですよ、
なんかでもこういうあのこうね、うん、あの回してる間にこう、チューニングしてる間にこう、あっていうのはたまにありますよね、
あるんですか、そういう出会いが、ね、はいはい、あ、だからそういう出会いやったとしたら嬉しいですよね、でね、あの先週、まあ、細田さんと放送じゃない収録を終わった後、打ち上げに行きまして、はい、で次の日ある格闘家にあの、うん、取材に行くっておっしゃってたんですけど、はい、であの著名な格闘家なんですけど、はい、でその方が、うん、あのこの番組聞いてくださってるらしいんですよ、
それはどなたか言えるんですか。
いや、もしかしたらあのその承諾を得てないからですけど、はい、ね、あの、うん、言ってくださったらしいです、ハマグリスナーなんですよ。
あ、そうなんです
ね。もともとサイキッカーでサイキック好きで、で、そのサイキックを復活する真夏のサイキックミーティングをやるっていうので聞き出してっていうようなことを言ってくださってたそうで、
格闘家が、
格闘家が、
聞いてると思われたくないかもしれない
そうそうね、
その個人的には伝えたいけど公には伝えたくないっていう、その方が今まで、うん、あのそういう、うん、世間にその意思表示をしてるのは、うん、ね、はい、うん、聞いたことがないので、
そうですね、
隠れサイキッカーで言ってはりましたもんね、
そういうのもいますかね、
僕の、あの高校の卒業式の卒業アルバムには、はい、あの俺は隠れサイキッカーだって書いて寄せ書きに書いてるやついますね、
あ、いる、それまでは明かしてなかった自分がサイキック青年団聞いてる
ほど、そうそうそう、
でもほんまにそうですよ、その僕も高校の同級生の石村君って、はい、卒業して30年経って別のところで偶然会って、うん、
はい、
で、いや実は隅田のラジオずっと聞いてて、もともとサイキッカーでって言ってて、高校の時に一言も喋ったことなかったんですよ、中高だから6年一貫でほとんど喋ったことなかったのがそっから仲良くなって、うん、今では2人でサウナに行って
そう
そうですよ、 あるんですよ、恵比寿川の方にね、この上にサウナがあって、はあ、サウナで貸し切りでサウナがあって、はあはあ、でその後その下に餃子屋さんがあって、
は
あ、
ってい う
この流れが、
はあ、うん、
なかなか秀逸な店が、
だからそのサイキッカーもちょっとやっぱり隠れてはる人多かったから、はいはい、隠れハマグリスナーも多いんちゃいます、
ね、実はね、潜在的には、は
い
は
い
は
い、知られたくない、
知られたくない、
いろんな事情で、
うん、それはあると思いますよ、うん、あのこういうねアウティングはせん方がいいですもんね、うん、誰々は聞いてるみたいなことをね、うん、こっちからバラすのは良くないと思うんで、そうそうそう、はい、はい、そういうこともありました、
伏せましょう、
はい、伏せましょう、嬉しい話です、うん、嬉しいメールです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ラットモンキーさん、はい、でもね、ちゃんと、うん、あなた方に言及している、
はい
は
い、
メールもございます、
ね、はい、ありがとうございます、
ラジオネーム今年50のおっさんアスリートさんからいただきました、はいはい、墨田先生こんばんは、こんばんは、今宵は切り込まない隊長大谷先生、はい、お家は大阪市福島区界
隈よく聞いていただいてますね、
そうですね、福島区界隈でいらっしゃいます、はいはい、ABC ラジオ近くですね、
はいはい、すぐ近くです、
電話番号は
06までしとこうかしら、
館長は言うのになプロレス美術館の館長は、そしてロイヤー順、改めリーガル順、改めロー順、改め順ロー AKA 議定はアメリカンダイネ長谷川先生とのリーガルバラエティー会ということで楽しみにしています、
ありがとうございます、
さっきね、僕はあの長谷川君の紹介するときにこの、今年50のおっさんアスリートさんのこのメールを読みながら私自身忘れてるんで、はい、
なるほど、
これを読みながら、今のメールを読みながら、
説明したんですけど、最後にニアリーイコールヒモパンをセコやるだけね、
あそこはちょっと落としてはりました
ヒモパンは入ってないですよ、
ヒモパンは、はい、あの人結局ヒモパンのひろゆきさん、 宮沢博之
さん、宮沢博之元議員です、
ね、サンジャポ選手出てたって言うじゃないですか。
あ、そうなんですか、
まあね、向いてるよね。
でも早すぎひん我々も言ってたじゃないですか、はい、でおそらくそういうの出てくるやろうなと、はいはいはい、そういうね、うん、いろんな社会の事象にね、
そうそう、う
ん、知見は持ってるでしょうから、う東大法学部卒、うんうん、ほぼ長谷川君と同じ経歴宮沢博之
まあ、ね、いずれ出てくるだろう
と、いずれ出てくるだろうとは
だいぶ先を見据えて
言ってましたね。先を見据えて言ったけど、ちょっと短ない。もう出てたって言いますよ。僕見てないんですけど、なんかネットニュースで見ましたね。おそらく爆笑問題の太田さんのことですから、今日ひもパン入ってるんですかみたいなやり取りあるでしょ。
あるんでしょうね。
そのやり取りは。
そうするとこの番組も。
そうですよね、あの騒動で、はいね、ひもパン騒動で唯一弁護したのはこの番組ぐらいですからね、特にお二人はねものすごい感情移入してい
やいやなんで そ, れも、ね、そんなことないです
いやあれは勝手に弁護団という、ね、そうそうそうコーナーで、うん、まあ、身長的にも僕はそんなに責、うん、めれないけど
まあ、メール戻りましょうか、はいはいはい、今年5時のおっさんアスリートさんのメールに戻ります、
はい、
ね、ビリーガルバラエティ会ということで楽しみにしています。さて、あれ
さて、はい、
前回放送の文豪細田正史先生、はい、力道山未亡人会大変興味深く聞かせていただきました、
はいはい、
業界、いや日本の偉人怪人が点と線でつながる運命のいたずらに興奮しながら聞かずにはおれませんでした。まさにノンフィクションとは事実は小説よりきなり、はい、特に力道山が猪木に厳しく接しながらも力道山夫人が嫉妬するほど目をかけていたという描写には胸が熱くなりました。今夜の放送も笑いに包まれ心癒されながらも力道山夫人や現在放送されている NHK 朝の連続ドラマ虎に翼、うん、虎に翼でいいんですかね、
はい、多分ね、はい、いいですよ、
の主人公佐田智子、虎子と書いて智子って読むんですよね、そういうふうに振り仮名振ってくださってるんで、こう虎に翼は虎で読み方
いいですよ、
はい、虎に翼の主人公佐田智子のようなお三方の法律にかける熱い思いもお聞かせいただければ幸いです、よろしくお願いしますと、うん、メールいただいてるんですが、このタイトルの読み方をわからんかった時点で、はい、ねもうね、
差しがつきます、
差しがつくと思うんですが、はい、私は見てないんですけれども、うん、お二人はいかがですか。
ほとんどちょっと見られてないですね、はい、
そんなんばっかやな、ラジオもそうやし
そうやね、
もう申し訳ない、大谷さんも、
僕大体その時間モーニングショー見てますね
あ、テレビ見ているにもかかわらずですか
僕ね、やっぱり割と玉川さん推しなんで
そればっかり言ってるからね毎回言ってる
はい、
私はもう7時40分過ぎにその娘の投稿班と一緒に、はい
はい、出発してしま
って出発してますから、見られる、まあいろいろ見る方法あるはずですよ、今 NHK でその朝の8時から8時15分の間で見なあかんってことないと思うんですけど、え、じゃあ長谷川君はチラッと見てる、
チラッとなんか合格するかどうかみたいな話のとこ見ましたよ、その司法試験の
1回だけ見たよ
1回ぐらいかな、なんかたまたまね、
たまたま、はい、盛り上がってますね。
ね、うんうん、まあうん、ちょいちょいだから言われますよね、依頼者から見てはりますかって言って、ね、うん、見てないですって。
はてって言うらしい。はてって言うらしくて、はい、ある方から、隅田さんも法廷ではてって言うんですかって、いや言わないですよ。
全然分かってない。
なんか変な空気になって。
それこそはてです。
はてとか。でもこれ話題になってるのはみんなあかんのだろうけれども、ね。
ね、
はい、うん。どうなんですかね、その同業の人は見てるんですか、多くは、
うん、なんか盛り上がって、
盛り上がって
ます、まあね、方おられます
よ、はいはいはい、
ね、ただね、きっと、うん、この虎に翼っていうのは、
はい、
そのあれでしょ、戦前戦中戦後に、
はい、
まあ、いめったにいなかった、あるいは最初の女性弁護士の話やったりするわけでしょ、うん、それもごめんなさいね、ふわふわと、
いや
最初日本初
に何人か一緒になって
話してるんだよねっていう、でいろんな社会的な事件と対峙してとかっていう話でしょうけれども、
はい、
ね、なかなかその感情移入、まあ、できるところもあると思うんですが、
はい、
なかなかね、その我々見たらどういう心境なのかなとも思う部分も正直ありますよね、うん、そんな、
うん
うん、その そういう何ですか、なんか変な空気に今なってますけれども、
あ、まあそのなんていうかそのね、社会的意義がある、うん、そういう人たちとはちょっとね、うん、まだそういうことにはなってないような気がするな自分にな。
いや俺らだからな、こんなネガティブキャンペーンをこう大々的に電波を通して、ね、自分に対するネガティブキャンペーン、なんか自分に対してのこの翼の塔、内なる翼の塔が自分らに凱旋あれをかけてるみたいな、
うん、そうやね。でもいや気持ちはそういう気持ち
ある。でもそうそうそう、はい、だからあのもともと我々もねきっとね、はい、その社会に対峙して、はい、社会のいろんな問題、うん、社会に正規する問題にこう対峙して、うん、ね、そういう職業やから、はい、ね、はい、司法というのはそういうもんだからそこに関わろうとして目指したはずなのに、うん、まあ、大事なことですよ。我々がやってる姿勢の人々の事件も大事ですけれども、はい、まあ、それが新聞に載ることもないし、うん、ね、著名な裁判例になることもないし、
なかなかね、
なかなかね、うん、っていうことがあるんで、うん、そういう実際にやってることをそのこういうドラマを見て、うん、ね、あの僕らもそういうことをやってると思われたら、うん、これはあの謙虚すぎるんちゃうか、うん、そこまで卑屈にならんでええんちゃう、うん、でもそれはあるんですよ。だからあのこういう話にスッと乗れる弁護士に対する会議、どっちかというと猜疑心、うん、僕らは、
はいはいはい、
僕らの仕事そんな派手な仕事じゃないし、ね、地味な仕事やし、
うん、まさに道を切り開いた方ですからね、
うん、僕らその道にただ乗りしてるだけやもんほんまに、
まあ、ね、はい、うん、
なかなかその道を切り開く場面ってなかなかないですよね日常の業務でないことないですか。
いや、そうそう、ないよ、そんなん。
切り、いや、そうよね。
やっぱり洗礼みたいなのも大事になってくるじゃないですか。
切り開いてるとすれば、はい、このね、京都のラジオ局で雑談をする弁護士という、はいはい、しかも自分にとってネガティブなことも、ね、正直に吐露するという意味では切り開いてるかもしれんけれども、
う
ん、
そうね、
でもこれはドラマにはならんからね、はい、俺らのことが。
そうやろね。
俺らのことを、この今やってることを歴史が評価するなんてことはないから。
うん、
だって僕もね、その弁護士になろうとしてた時、あるいはなってすぐぐらいとよう言ってたんが、はい、なんで弁護士になろうと思ったんですかって言われて、
はい、
その前このラジオで話したと思うんですけど、僕の高校の先輩でフジテレビのアナウンサーになった、うん、アナウンサーじゃない、フジテレビのディレクターやった黒木さん、うんうん、はいはい、黒木翔一さんっていう人がいて、はい、で僕高校生の時から、あの一緒にいろいろね、あのご飯連れて行ってもらったりとかして、はい、あの薫陶を受けてたわけですよ、
うん、
であの黒木さんがおっしゃってたのは、俺はテレビマンになってあのこう社会に垂直に立ちたいんやと、
う
ん、こう平行じゃなくてこう社会に垂直に立ちたい、
うん、
どういうことなんとなく分かるやん、まあ、ニュアンスとしてこう
くさびを打つ感じですかね、
くさびを打つ感じやん、どういうこと、
流されないっていう
こと、もうちょっと先あんのかなと思
っていや社会に垂直に立ちたいみたいな、そういうことですかね、うん、でええ言葉やなとか思って、若い頃の僕はそういうことも言ってたんですよ、社会に垂直に立ちたい、でも今ね四十半ばも超えて垂直には立ってへんし、
うん、
って思うわけですよ、うんうん、例えば自分の心の中ではね、僕はあの大阪万博反対してるわけですよ、
はい、
あのなんな万博がせんでええのにと思ってるわけですよ、ただこう社会でねいろんな人と会うわけですよ、うん、で万博のこういうことをやってるんですみたいなことが人が現れた時にね、はい、その時に話を合わせてる自分がいるわけですよ、うん、そうなんですかみたいな、
あ、そりゃそうですよ
だからね、はい、お前社会に垂直に立つんであればね、はい、あ、僕はでも万博反対ですよって言うべきじゃないですか、う
ん、まあね、
うん、うん、でもその人がなんか万博なんかやってるって言ったら、ああそうですかみたいな、積極的にはあの応援はしないけれども、うん、流す自分がいるわけで、全然社会にね垂直に立つこともなく、もう社会にこう寝そべりながらね来てる中で、うん、僕はこの虎に翼に、
はい、
あのなんか自分を投影することはできないなと、でもだから憲法の理念とかを堂々と描いてるっていうらしい、うん、とは聞くんですよ、
うんうんうん、
その SNS ね、それは素晴らしいことだと思うんですけど、は
い、らしいね、
らしい
見てないからね、
伝聞です、うんこんだけ
もう虎に翼の登場人物はその垂直に、
そう、それこそ時代に垂直に立ってる人ですよ、
立ってた
時代に、
うん、そうね、
うんうん、ポッポさんからもいただいてますよ、はい、メール、はいはい、あの墨田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、
先週はとても聞き応えのある放送でした。
まあですね。
私はプロレスには全く興味がないので、番組でのプロレス会はいつも半分は上の空なのですが、聞いてくださいよ。丁寧に話される細田さんの語り口にはぐいぐいと引き込まれ聞き入ってしまいました。細田さんがご著書を書かれるきっかけになったエピソードを含め、不思議な縁が、ご縁がつながって一つのストーリーが成立していくのが分かりました。本を買って読みます。謎解きチャレンジ。ポッポさん、ポッポさんって言いましたっけ、ラジオネーム。
はい。
言いましたっけ。
はい。
今週は、カミソリ負け弁護士軍団会。カルピスの氷が溶けきったぐらいの薄さとのことですが、そんな表現してないですよ。薄味とは言いました。あっさりとも言いました。X にあっさりとポストしましたけども、そう、カルピスの通り氷が溶けきったぐらいの薄さとのことですが、ぜひともぐいぐい引き込まれる話が展開されますよう期待しておりますと。はい、いうことで、ね、細田さんの、ね、感想は多いですね。
ね、
細田さんの本当にあの博覧狂気の、まあ、ある特定の知識になるんですけれども、僕だから、ね、先週も話してましたけど、よくその細田さんと講談社の編集者の坂上さんと、はい、放送作家の宇野 T さんと4人でね、はい、うん、その僕まだ子供生まれる前ですわ、うん、時間も自由にできたんで、はい、よく4人で本当にあの雑談合宿とかしてたんです。
雑談合宿
楽しそうやね。
でもその雑談合宿が、はい、でもほんまに、聞いてた話が、うん、その時はね、そんな雑談合宿しながら雑談のレベル高いわとは思わないじゃん。単に楽しいなと思いながら話してたんですけど、はい、ちゃんとその時話してたようなことが作品になって、うん、こう社会的に評価されるっていうのは、うん、なんか嬉しいし感慨深いもんがあって、うん、だから細田さんはあの本当に社会にこう垂直に、うん、
はい、うん、立っておられる、
立ってて、
はい、
僕はそこにちょっとあの音楽してもらってそういう感じではあるんですけれども、
うん、
でもね、今週も期待してくださってるんで、
はい、
はい、まあ、はい、カルピスの氷が溶け切ったぐらいでいいと思いますよ。
それぐらいがちょうどいいですよ、
はい、そのぐらいが。そういうのも薄いカルピス好きな人も多いでしょ、
うんうん、
プロレスラーのマサ斉藤さんはあの現役で飲んでたって、でもさすが現役で飲んでないと思うんですけど、まあ、都市伝説的に、うん、でも一方ではそういうね、うん、ちょっと溶けたぐらいの方が、
はい、
なんか夏にカルピス飲んでてもそういう思い出があるわ、家で ね、こうカルピス飲んでて、うん、ちょっと残してたんが、うん、最後氷が溶けて薄なってて、うんう
ん、ね、まだ楽しめるし、
まだ楽しめるし、
そうや ね、
ね、
あ、子供の時のカルピスってやっぱそう氷入ってたよね、
そうでしょ、
そうそうそう、うん、そう
ぐらいかじゃあ1曲いきましょう大谷さんが、
はい、
ね、作成に関与しておりました、
はい、
尼崎カルタが新聞で紹介されたということで、
はい、
はい、
ありがとうございます。
何新聞ですか？
これは直近ではですね、
はい、
あの6月2日日曜日の、はい、朝日新聞の、まあ、これは阪神版ですけれども、
ええ、
でまたあの紹介していただきまして、尼崎愛カルタ、愛は愛するの愛の漢字と、アルファベットの愛で AI とかけましてという感じで作ったんですけれども、
天ヶ崎愛愛カルタってことですね、
まあ、読み方はそうなんですけどもね、あの、はい、天ヶ崎愛と、まあ、AI がコラボしたみたいな感じで作ろうかいなんですよね。
これ今これ記事読んでて今驚いてんけど、うん、生成 AI に考えてもらったんですか、カルタの。
いや、考えさせて、あのいろいろに、あのこちら人と対戦して、うんうん、あのチャット GPT にも作ってもらおうと思ってやったんやけど、うん、まあ、なかなかあんまりいい句を読んでくれなくて、うん、
はい、
この記事上では実際にはもうちょっと参考にしてちょっと変えたりとかはしてるんだけど、あのチャット GPT を使って作ってるのも
どういうこと、どういうこと、だからあーからんまであるわけでしょ、カルタ、うん、
だけど、まあ、そこはそれあの全部作るのは無理で、
そのこのね、生成 AI に考えてもらって、
はい、
生成 AI が考えたのをあなた方が直したんですか、この尼崎商工会議所青年部が直したがほとんどなんですか。
いやいやいや、結局だから一回まずコンテストをやってね、
はい、
コンテストをやって、
あ、子供にもなんか言ってはりましたよね、
あ、それは募集してたっていう、まあ、それはこれを作ったということで人間カルタというイベントをやったんだけど、それとは別で、
別ですか、
あの商工会のメンバーに尼崎の面白いネタがあったら、うん、カルタの句にして
トリビアの泉みたいな感じで、はいはい、へーボタンを買ってね、うん、あのみんなでへーっていうのを押してあの何点みたいなのをつけて、はい、面白かった句を採用して、はい、あの最終的に僕がアイウェイオーからどれが足りひんとかっていうのを並べ替えて僕が並べ替えたっていうのは僕が並べ替えましたね。
僕がって言ってますけどそれはあの宮迫さんが俺がアメトークを作ったみたいなそういうあのあとか言わないですか。
それは
みんなでやったのにみたいな。
そこの
みんなで作ったもの
あの中身の空自体はね、はい、あのいろんな人が作ったから、あのそうだけど並べ替えたのは 100% 僕だから、あのそれは
あのどういうこと並べ替えるのって、だってあーからんやから並び決まってるやん。
あーに採用するのは何っていうのを、うん、あーはねこの時は尼崎城にしたわけですけど、はいはい、それを決めたのは 100% 僕だから。
あだからこれあれかそのあいうえおでその頭の文字をあいう
あそうそうそうあいうえおから
っていうわけじゃないですよね。
あでもだけどそのキーワードの文字で、
はい、尼崎すごい分かりにくい
質問分かりにくい
あの説明になってんだこれ、
あいうえおから、うん、だからあいうえお順で運まで作りますやんか、はい、でだから例えばねえなんてないわけですよ、う
ん、
ねで何作りますっていう話なんですよ。
尼崎探せばあるでしょ。
ないのよ
ねから始まるないですか。
ないのよ。なくて
事象は全く尼崎関連の、
ね、そうそうそうねえなんかむちゃくちゃ困って、うん、もう困り果てていろんな人にねえのやつないですかって言っても作ってこないですし、うん、もう
だからこれ読み札の頭文字がその絵札のその一文字っていうわけじゃないんですよね。
だから、うん、そうよ。あのでも中の
伝わってる？
伝わってない。
キーワードの中には使っていてっていうような
、はい、そうですね。
感じの。
で読んで、あの、要、あの、そういう、例えば具体例をね。
ああ、そうよね。例えば、だから今このねえで言うとね、
はい、
ねえは、ネアンデルタール人もびっくりシャレ神戸ミュージアム、これでも最初の文字だから分かりですね。
あそれはなんか頭に
ねで始まった。
ねで始まったけど、う
んはいはい、始まらないやつもある。
これが この間紹介してもらった時に僕ちょっと読み忘れたんだけど、はいはい、さあはね、
はい、
まあ、残念さんっていうのがあるんですけど、はい、これはカルタの句としては一つだけ願いを叶えて残念さんって言ってて、はい、のさあっていう形で作ってるんですけど、はい、うんうん、このそういうことで、空のその頭文字を取ってはいない。そうしたら作れないんでね。
難しい
から、はい、
お手つきしちゃいそうですね。
そうそうそう。
ってね、
で、うん、この残念さんをなんで紹介し忘れたかというかと、はい、この残念さんというのはこの番組と深い関与がありまして、
う
ん、この残念さんっていうのは、1864年の禁門の変、はい、浜栗御門の変に敗れた長州藩の人が尼崎まで京都から逃げていって、
はい、
そこで捕まって、うん、口惜しい残念だ残念だって言って自害されたって言って、でその方のお墓が尼崎にあって、そこで口惜しいといえば願掛けになるっていうのが広まったっていう話がありまして、あんまり知らないじゃないんですか。
そうですね、
知らないんですけど、うん、まあ、尼崎にはそういうお話がありましてみたいな感じのをカルタにしているんですけどね。
っていうのを、
はい、
あなたが中心となって作った
いや僕が中心となって作ったというまではあれですけど、並び替えたのは並び替えたのは 100% 僕です。
並び替えるっていうのはなんか、
なるほどね、
はいはいはい、
あだからそうか、並び替える作業が必要なんですね。いや
これがでしかもめちゃめちゃ大変なんですよ。この根がないとか、
あーそうかそうか、
はい、あるわけですよ。はい、
頭の文字でやっていくわけじゃないから、
そうそうそうそう、
いろいろこう操作せんとあかんわけですね。
今の15秒ぐらいで説明するべきやったね今のこの長い長い下りは。でもね、ちゃんとこういう報道されて、でテレビにも報じられるんですか。
いや、まあ、なんか今、まあ、
そういう取材の申し込みあったとかなかったとか、
あのね、この中こういう朝日新聞を見たという某テレビ局が今あの取材のオファーが来てるとか、ね、来てないとかっていう話がありまして、うん、あの出るんちゃいますかね。
尼崎カルタが、尼崎カルタの最後の運が、尼出身といえば何と言ってもダウンタウン、
はい、
この記事にも書いてます、はい、浜田雅俊さんと松本人志さんのお笑いコンビはどちらも尼崎市出身で小中学校の同級生、うん、青年部も納得の締めくくりとなったと、はい、
それもそれはもう運でするというのも僕だし、うん、あのその句自体も僕が作ってますし、まあ、それ自体面白くもなんともないですよね。
ああじゃないしね、しかもね、
はいはいはい、
運でね、
ダウンタウンの
運を締めくくると、
そうそう、うん、運何するねんという話になったらもう、
あ、なるほど、ね、
まあ、といえばダウンタウンかなということで、あのそれをちょっと吉本興業さんにあの許可をいただいて、ええ、あの一応あの売らなければ使っていいという許可をいただいて、
企業に3をつけるタイプの人間でな吉本興業さんと、はい、その松本人志さんの新聞記事が載ってるんですけれども、
はいはい、
松本人志側、休業損害の上乗せ示唆、うん、文春との5億5000万円名誉毀損訴訟、うん、賠償額増額の可能性も弁論手続き非公開でという、うん、デイリー新聞の記事が今手元にあるんですけれども、はい、うん、はい、休業損害上乗せしてなかったんですね、そもそも慰謝料だけやったんか、ああ請求額が、
う
ん、
ね、慰謝料と多分弁護士費用を、ね、10%
10% 乗せると、うん、いうことですよね。5億円に慰謝料が5億円で、弁護士費用がその 10% で5000万、
うん、
ね、で請求してると。でもこれね、あの前も言ったかもしれないですが、弁護士って基本的にこの請求額の不法行為の場合は、
はい、
あ、ね、そういう請求額の 10%でまあ、形式的にやるもんだから、うん、
はい、
本当にこれ5000万この事件でもらってるわけではないんですね、弁護士が、
ね、あのですね、高い弁護士もいるかもしれないし、それ
で
や
ってもいるかもし
れないっていうもの
ですよね。まあ高いですわな、普通はそういうふうに、
うん、そうでしょうね。
でこの請求額とまた認められる額は全然違うし、
うん、
っていう話で、
まあ、いずれにせよ裁判所として、
うん、
弁護士費用を損害として認める場合、全損害額の1割程度を認めることがまあ多いと、
まあ、だから請求するときも請求している額の1割程度を、
まあ、勘違いされる方が多いけど、だから不法行為の時だけ、
はい、ですよね、
基本的にはその時だけ 10%、うん、だけというと、う
ん、まあ、ちょっと語弊
があるけど、行為という言葉は当然のように使ったまだ難しいじゃないですか。
まあ、あの、まあ、とりあえずでも契約でお金払ってくれないの場合には弁護士を乗せれないというのは、
そ
う
そ
う
そ
う、
ね、契約してる当事者間での争いじゃなくて、うん、契約してるとね、契約関係にない
ない、
うん、
第三者が不法なことをした、
ね、権利侵害されたって訴えるって、交通事故やったりとか、こういうふうにね、週刊誌に名誉毀損されたとかいう時は不法行為になるんですけれども、
ね、
うん、で休業損が入れてなかったからそれを含めると、はいはい、
うん、
だから請求を拡張するということですよね、
はい、
ね、請求拡張って、まあ、ありますけどね、うん、いろいろ、うん、あの不法行為、別にこの名誉毀損に限らず、うん、なんか交通事故の訴訟とかでも、はいはい、ね、また後から通院したからこんだけね、その分が損害が拡大したみたいなことするのは、うん、はい、よくあるんですけど、だから最近こういうあの休業損害の上乗せとか、
うん、
そういう法的なフレーズみたいなのが、ね、
う
ん、当たり前のように新聞
記事に出るようになりましたね、うん、これも記事最初ネット上では休業損害ってなってましたよね。細かい話ですけど、
あの休業って言い方しないです、まあ、いない、休業って言いますよね、
まあ、要は仕事を休まざるを得なかったっていう、
なくなった、
うん
うん
うん、
その損害ってことですよね、
はいはい、
うん、だから休んでる間、ね、まあ、まあ何年かの平均額を出してっていうことになるんでしょうな、
まあ、
ね、うん、1ヶ月このぐらい自分は平均稼いでたのが今何ヶ月休んでるからっていうことで、
うん、はい、
その分を請求するっていうことになるんでしょうけれども、うんうんうん、
はい、
うん、でまあね、その文春としては、いや、自分の意思で休んだんであって、
うん、
ね、この記事が出たから休まざるを得なくなったわけではないでしょっていうような言い方を、
まあ、文春側としてはそうしますし、
もうするんでしょうね、
まあ、ね、まあ、そこがどっちか、なかなか、ね、うん、もちろん認められづらいとは思いますけど、まあ、認められないとも言い切れないわね。
まあ、まあ状況として ね、今もうほんまにスポンサーがどういうかっていう、テレビってそうじゃないですか、
ね、本当にまあね、まあ、あの状態は休まざるを得ない状況に近かったというのはそりゃそうだろうしね、
うん、
と、
うんうんうん、
でね、だ、はい、あの同じような記事が他のネットニュースとかでも出てたんですが、
はい、
ああいうヤフコメ見てると、うん、そのこの手続きが民事訴訟の弁論準備手続きが6月5日非公開のオンラインで行われた、はい、だったら、うん、こういう記事をね、まあ、あの一般の人なんでしょうな、この非公開でやってるっていうことはみたい な、うん、なんか特殊な事件のように、はい、書いてる人がいたんですけれども、
はい、
決してそうじゃないですよね、
はい、
これ、まあ、今は通常の訴訟は、
はい、
ね、この最初は、もう最初からもうあれか、 今ウェブ会議でやる時も
ことも増えてますね。
ありますもんね、オンラインでやることも。
基本的にはまあ口頭で、うん、まあ、あのやるっていうのがその裁判所で出頭して口頭主義っていうのがありますからね、うん、はいはい、口頭弁論っていう手続きがまあ基本なんですけど、うん、まあ、あの通常の訴訟の手続きで取り扱いとしてはそのうちその弁論準備っていう手続きに
付するわけです
ね。付すると、まあ、うん、移って、まあ、細かなその主張とか、うん、証拠の整理をしていくっていうことが多い。
で、それをオンラインで、はい、ウェブ会議でやって、うん、で、今はほとんどが、ね、それぞれの代理人が、自分の事務所でね、
はい、
うん、こう、オンラインでつないで、話をするっていうことなんで、はい、まあ、普通常の。
まあ、あの、ごく一般的な、うん、あの、扱いという
流れですよね。
うん、あの、松本さんの事件やからとか、はい、ね、その被害者のいる事件やからとかと関係なしにこういう手続きでやりますよね、はい、うん、たまにどこにおるんやみたいな人いますよね、このオンラインの時に相手方の弁護士でこれほんまに事務所いるかみたいな人いますよね、
う
ん、
いるね、
いりますよね、はい、うん、あるんですけれども、ね、どうですかこの事件に関して言うと。でも、もう、うん、もう どう転んでいくのかね、この、うん、うん、
なのでこれ非公開っていうところでいくと、うん、裁判所の許可があれば傍聴することができるんですけど、うん、まあ、通常その、うん、まあ、あの、なんていうか、そういう許可が出ることはないっていうことですよね。
あ、非公開の、はい、あ、そうか、許可があれば
あれば、まあ、当事者以外でも入れますよね、部屋に、
うん、はい、あ、そうかそうか、
はい、
まあまあまあ、その会社の従業員とかは、
そうですね、
そういうでしょ、だから結局そこの会社が、はい、なってる時でしょ、当事者になってる時に、そこの、
はい、うん、当然、まあ、当事者の意見聞きますから、
ね、っていうことでしょ、はい、だからその全く関係ない、例えばね、スポーツ新聞の記者がとか、はい、っていうのは無理なわけですよね、
は
い、う
ん、それはまあありえないです
か、ありえない、
そうなんですね、そういうことです、
っていうことになってるんで、別に特殊な手続きでもない
ではないです
ということで、はい、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和6年6月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。